空の心、風の気持ち、気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は気象台が発表する警報や注意報の基準についてお話ししたいと思います。気象台から発表される大雨警報や暴風警報などにはそれぞれ発表基準がありまして、都道府県などの地域ごとに決められています。この発表基準を決めることってとっても大切なんですよね。だって基準が適切でないとやたらと発表されてしまったり、逆に必要な状況で発表されなかったりと、そういうことが起きると困ってしまいますでしょ。その発表基準なんですが、どうやって決めていくのかって言いますと、その地域の過去の災害データを集めてきて、これくらいの雨が降るととか、これくらいの風が吹くと災害が起きると、そういう関係を調べていきまして、それに基づいて決めているんですね。ですから例えば雨がよく降る地域やいつも風が強く吹く地域はそれなりに対策も取られていますから、警報注意報の発表基準は高くなります。一方、あまり雨の降らない地域や内陸部で風が弱い地域なんかはそれほど強固な対策は取られていませんから、基準は低くなります。その他にも堤防が整備されたり、都市の排水機能を高めたりと、施設面でも改善がなされていきますから、それらも基準に反映させるために定期的な見直しがなされているそうです。まあ、基本的にはそういう考え方でね、基準は決められるんですけれども、基準を決める方法っていうのは進化しているんですね。大雨警報や洪水警報を例にお話ししますと、災害との関係を見出していくときに、雨量ではなく近年では土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数っていう3つの指数を使っているんですね。土壌雨量指数っていうのは、降ってきた雨が地面の中にどれくらい水として溜まっているのかを計算したもので、土砂災害の危険度を表します。表面雨量指数っていうのは、低い土地にどれくらい水が溜まっているのかを計算したもので、浸水害の危険度を表します。流域雨量指数っていうのは、降った雨が流れ流れてどれくらい川に集まってきたのかを計算したもので、洪水害の危険度を表します。指数を使うことで災害との関連性がより良くなるって言われているんですね。そして過去にその地域で発生した大雨災害とこれらの指数との関係を統計的に見出しまして、基準値の案を決めます。なぜ案かって言いますとね、最終的には警報防災対応の判断に使う自治体の方の意見を聞いてから決定するためなんですね。大切な皆さんの命と財産を守る情報として適切な基準となっていくように、今日ご紹介した以外にもいろいろな改善の努力がなされています。ちょっとマニアックなお話になってしまいましたが、皆さんにもお伝えしたくて今日お話しました。今日は気象台が発表する警報や注意報の基準についてお話しました。ではまた。